この4月の間はキリストの復活について一つ一つ見てまいりました。しばらく離れていましたけども、今日はコリント人の手紙に戻ります。第一の手紙の最後の部分が残っていました。今日は16章の19節から最後までを見てまいります。拝読してお祈りをいたしましょう。コリント人への手紙第16章19節から24節。アジアの主教会がよろしくと言っています。アキラとプリスカ、また彼らの家にある教会が主にあって心からあなた方によろしくと言っています。すべての兄弟たちがあなた方によろしくと言っています。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。私パウロが自分の手で挨拶を記します。主を愛さない者は皆呪われよ。主よ来てください。主イエスの恵みがあなた方と共にありますように。私の愛がキリストイエスにあってあなた方すべてと共にありますように。天の父様、今日の午前のひととき、あなたのお言葉に思いを潜め、そして分断が、そして交わりの困難が広がっている時代にありまして、主にある一致を保っていけますように、また慰めと恵みが広がっていきますように、愛が広がっていきますように、どうか導いてください。御言葉に光をお与えください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。このコリント人の手紙第一を閉じるにあたりまして、この最後の箇所を見てまいります。パウロは手紙を閉じるにあたって挨拶を記しています。この教会の創設時から深く関わってきましたけども、パウロとコリント教会との関わりは今混乱の中にありました。教会が教えにおいても交わりにおいても様々な問題を起こしていまして、パウロは心を痛めてこの手紙を書き送りました。なんとか初期の祝福された状態を回復しようと尽力していましたけども、どうするほどに溝が深まっていたという状況にあったからです。関わりが困難、互いの不信が渦巻きかねない状況にあって、パウロはこの挨拶を書き送りました。今世界が愛が冷え、分断が感染症のためにますます深まっていく時代にありまして、私たちが祝福と一致を築くためにどうすればよいか、この箇所から示していただきましょう。まずパウロは主にある仲間が祈ってくれていることを思い起こさせます。 19節からですね、ここに4つのグループがよろしくと言っていますと記されています。よろしくというのは英語ですと Say Hello とか Salute と言いまして、挨拶をしてますという意味です。その背後にいろんな思いがあるでしょうけども、挨拶を伝えますと。日本語ですと、よろしくお願いしますと。日本語では挨拶ではあまりこう内容を詳しく言わないで、冒頭の言葉だけで省くことがありまして、そしてこの聖書の時代のこの挨拶といっても、手紙に書くときはよろしくというのに近いと思いますね。挨拶してますという意味の言葉です。クリスチャンの間の挨拶は、ユダヤ人ですとシャローム、平安がありますようにというものですし、ギリシャ人、異邦人の間では、祝福があるように喜び合いましょうと、そういう挨拶でした。生徒たちの間、主を信じる者の間で交わされる、様々な挨拶がありますけども、普遍的なものとしてはやはり、平安があるように、祝福があるように、という祈りが込められていました。あなたのために祈ってますよ。主の祝福がありますように。礼拝の後でもその祈りで終わっています。まず挨拶を送っていると記しているのは、記されているのはアジアの諸教会です。パウロは、コリントで1年半滞在して、教会が築かれるように仕えてきました。そして、一旦アンテオケに戻って再び伝道旅行に出かけ、そして当時は、困難がありますエペソで3年近く伝道いたしました。その滞在中にまだ手が離せないという困難を抱えている間に、コリント教会の心配な状況を伝え聞いた彼がエペソから書き送ったのがこの手紙です。コリント教会からの恩信や、また死者たちが伝える情報が触れられています。コリント人の手紙の最初のところにこう記されていますね。一章に戻っていただけますか。一章の11節、私の兄弟たち、実はあなた方の間に争いがあるとクロエの家の者から知らされましたと。五章の一節、現に聞くところによれば、あなた方の間にはみだらな行いがあり、しかもそれは異邦人の間にもないほどのみだらな行いで、そう書いてあります。7章の一節も、 まあ、このみだらな状況で、意見が、告げられてきましたね。さて、男が女に触れないのは良いことだとあなた方が書いてきたことについてですが、と。パウロはコリントの一部の人たちからは、人として不適格だというように指摘されていました。しかしパウロを信頼し続ける兄弟姉妹がコリント教会の困った状況を伝えてきて、どうしたらいいのですかと書き送ったり、使いとしてやってきたりという状況に対して、パウロが心を込めて祈って答えている手紙が、このコリント人の手紙第1です。さまざまな指導の言葉がありましたけれども、最後にパウロが訴えていたのは、よろしくと言ってますという挨拶です。祝福と平安があるようにと、祈ってますよという挨拶です。コリント教会はバルカン半島ギリシャにありましたけども、海を隔てて、小アジア地域、パウロが、そこの、港町、エペソにいましたけども、エペソやガラテアやティアティラ、黙食の冒頭の部分にアジアの7つの教会が名を連ねていましたけども、それらの諸教会があなた方のために祈ってますよと、どうか祝福がありますようにと、パウロが手紙を書き送っているということで祈りつつ、私たちが祈っていることを伝えてくださいとパウロの耳に入っていたわけです。諸教会は教会に多くの問題があるのを聞いて、もうじゃあ関わらないようにしようと交わりを断つのではなく、まあ、もちろんけじめとして必要な部分はありますけども、心にかけて祈り続けていたのです。特にその後に個人名が出てきています。アキラとプリスカと名前が挙がっています。この夫婦はエペソの近くで家の教会を築いていた、パウロの同僚者であります夫婦ですが、コリント教会と深い関わりがありました。パウロがコリントに伝道に来たときに、そこに仲間のクリスチャンがなかなかいなかったという状況にありましたが、同じ、テント作り の働きを、していました。クリスチャン夫婦がローマから、追い出されてコリントで、生活していました。パロは単身でまずコリントに行って、つてがないかということで、テント作りの仲間を、探したときにこのクリスチャンホームに出会ったんです。そして一緒に働きながら一緒に、伝道いたしました。この、敬虔な夫婦が、パウロを支えたんです。 そしてパウロと共に次の伝道地エペソに渡って、パウロが後にそこを後にした後もエペソにとどまってこの困難な場所での伝道を支えていました。しかし引っ越して別の場所にいるからと言っても、このコリントのことを忘れずに、パウロは付け加えてますね、354ページの冒頭に、主にあって心からあなた方によろしくと言っていますとパウロは言っています。共に一年半労してきたわけです。ですからお一人お一人の顔も声も表情も性格もいろんなことを共に歩んできたゆえに、思い起こしながら心を痛めていましたが、ずっと熱心に挑み続けていたのです。そのことを覚えてほしいとパウロは特別に記しました。そして20節を見ていただくと、すべての兄弟たちがあなた方によろしくと言っていますとパウロは書き送ります。まだコリントの教会が知らない教会、知らない巨大姉妹が、彼ら自身も見知ってなかったでしょう。このコリント教会のために祈ってますよと、そう、パウロに託して伝えたんです。こんなにあるからもう孤独だと、寂しいなと、私たちは見捨てられたのかと思うかもしれません。しかし祈ってくれていたんです。私たち今、教会同士、巨大姉妹も、なかなか関われない時があります。ストレスが多く、関われないと、なかなかこう意思疎通がうまくいかず、教会同士も教会内でも、元気がなくなってしまったり苛立ったりということが起こるでしょう。その時に思い起こしたいんです。ここ船橋の教会、そして私たち一人一人のためにも、仲間の90を超える教会、そして、世界中の教会が主の祝福と守りがあるようにと祈ってくれています。私たちも恩信を伺いながら祈っています。かつてはこの教会で共に礼拝し主に仕えた巨大姉妹が各地に散っておられますけれども、国内の別の場所で、また海外で私たちのことを祈っています。この1年ほど感染症が広がっていましたけれども、それで実感したことはですね、ネットですとつながれる、かえって近かったりするということがあるって、米国でも私たちの礼拝に参加してくださっている巨大姉妹がいると、九州にあっても、また、東アジアにあっても、いろんな場所で、音信を通じ合わせていて、そして祈られていて、共に主に仕えていてという関わりがあるんです。具体的に、 知ることはできなくても、祈りに覚えられており、祈りに覚えていることを私たちは知っています。特に海外の宣教地では巨大姉妹一人一人と関わったことはなかなかないでしょう。しかし教会に宣教報告に来てくださったり、また手紙やメールをくださっている先生方がいらっしゃいます。そこの教会でも私たちのことを覚えて祈ってくれています。海外では台湾やハワイや米国やロシアやバングラディシュやタイやカンボジアや香港や、またインドネシア、ウガンダ、ペルー、各地から報告が届いています。それは祈ってますよという挨拶とともに届けられています。私たちは今意思疎通が難しい中にありますけども、巨大姉妹が会えなくても祈ってくださっていることを覚えて、私たちも祈りましょう。調子が良いとき悪いときあるんです。しかし困難の時だからこそ、友は愛し合うために与えられました。そのことを覚えましょう。私たちは孤独ではありません。第二に覚えたいことは、パウロ自身が親愛と尊敬を持って祈っていることを伝えていることです。20節の後半にパウロは、聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさいと進めています。当時は男性同士また女性同士で顔や手や頬に口づけして主に愛を表していたという記録があります。男女だと誘惑になるからそれはしなかったのかなとも思いますが、私たちの国ならばお辞儀をし、また握手をすることになるかと思います。今は握手も難しくて肘や肩骨だったりしますけども、遠くにある地にある巨大姉妹とつながっているばかりでなく、私たちは教会に集うとき、一人一人愛の交わりに入れられていることを覚えて、顔を合わせられるならば挨拶を交わすことを忘れないようにいたしましょう。そうした上で、パウロはその一員として、私パウロが自分の手で挨拶を記しますと、パウロの字はなんか大きくて読みにあまり上手じゃなかったようですけども、普段口述筆記で、手紙を送っています。パウロはどんな思いだったでしょうか。肉の思いで言うならば、もう諦めてしまいたいとか、もう文句を言いたいとか、いろんな、思いが湧き起こったんではないかと思います。丁寧に書いてありますけど、とんでもないことがいっぱい起こっていましたよね。パウロに対して、使徒ではないと、ふさわしくないという批判が来ました。手紙は素晴らしいけども、話しぶりはなってないと言い方もされました。 また起こっている問題として、主を悲しませることが山ほどありました。それは、一つには、コリント教会の豊かさゆえの、マナでした。困難があると私たちは謙遜を学ぶんですけど、豊かで便利、楽しいことがいっぱいあると、ついそれにとらわれてしまうという誘惑がありました。そして、世の楽しみはエスカレートしていきます。もっともっとと。こうして、誰が優れているかと争い合ったり、また危ないスリルを味わおうと人の道から外れたり、また誰が優れているかと競争したり、また批判し合ったり、こういうことが横行していました。パウロはコリントで伝道するときにこの町の風潮に苦労しました。ちょっと開いてみましょうか。使徒の働きの18章。18章の9節です。新約聖書272ページです。あるよ、主は幻によってパウロに言われた。恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。私があなたと共にいるので、あなたを襲って危害を加える者はいない。この町には私の民がたくさんいるのだからと。パウロが恐れていたとありますけども、様々な困難に耐えてきたパウロが恐れてきた、このコリントの町は、どんな町だったんでしょうか。それは、危害を加えるということは彼は慣れていたと思うんですけども、救われても、救いの実をなかなか見れないという失望感でした。多くの人が聞いて信じてバプテスマを受けたんですけども、しかし、これまでやっていたように、主だった巨大使命に任せて次の場所に行くっていうわけにいかなかったんです。イエス様を信じると言いながら、信じている人よりももっとひどい不貧困に陥っている人たち、放縦に陥っている人たちがいっぱいいたからです。そこで、彼らの受けた信仰って一体何だろうかと。天国に行ける神様を許してくださったということを喜ぶのはいいんですけども、だから好き勝手に生きてしまおうと。神様はどうせ私を裁かない、捨てないんだからという、全く自堕落な信仰になって教会形成には至らない。じゃあどうしたらいいのかということで、パウロは恐れていました。コリント人の手紙の2章、第1の2章の3節4節を読みいたします。第1コリント2章3節4節。あなた方のところに行った時の私は弱く恐れおののいていました。そして私の言葉と私の宣教は説得力のある知恵の言葉によるものではなく、御霊と道からの現れによるものでした。 訓練された論理や弁述の力を持って解き伏せるという方法は通じないので、彼らが、もうこんなことは分かってると、実は分かってなかったんですけども、単純なキリストの十字架と復活だけを、語り続けてそこからそれないように、もう一つ覚えのようにそれしか語らなかったと、パウロは、証ししています。しかも恐れつつたどたどしくです。他に何か言うことがないんですかと言っても、神様は、あなた方のために御子を送り、そして十字架で命を捨てられました、そして三日目によみがえりましたと、そのことから去らないようにして、ようやく教会が築かれていったのです。しかし労を多くして身は少なく、そしてその身は、しぼんでしまいました。コリントを後にした、パウロがコリントの町を後にした後、彼らの人間的な面が再び現れて教会は混乱していきました。しかしコリントの教会に対してパウロは信頼と愛を持って関わり続けました。手紙の冒頭を見ますと、1章2節3節をお読みいたします。コリントにある神の教会へ、すなわち至るところで私たちの主イエス・キリストの名を呼び求めているすべての人と共に、キリストイエスにあって聖なるものとされ聖徒として召された方々へ、主はそのすべての人の主であり私たちの主です。私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方にありますように。4節、私はキリストイエスにあって私あなた方に与えられた神の恵みのゆえに、あなた方のことをいつも私の神に感謝しています。たとえ今見えている身は少なく、また損なわれているように見えたとしても、神様の尊い救いはすべての教会で、あなた方の教会でも同じなんです。そうパウロは強調し、そして変わらない福音の恵みを確認しました。それはどんなに子供が放蕩しても子供を見捨てない親の愛でした。そしてパウロ自身がイスラエルの民としてずっと神様の愛を受け続けていながら、肝心の救い主を拒んでしまって多くの教会を迫害したという、多く与えられたのにそれにも増して神様に逆らったという自分の甚だしい罪を自覚していたゆえに、コリントの兄弟姉妹をも神様は愛して見捨てないでおられるということを確信できたのです。私は罪人の頭ですとパウロは証ししていた通りです。パウロが伝えたのは、このように自分を裏切ったような教会ですけども、なお愛と尊敬を持って祈り、また信頼しているというメッセージでした。それがいつ届くかと、まだ見えない時でも彼は愛し続けました。第三に覚えたいことはそうです。 祝福を祈り続け、愛し続けたのです。第一コリント16章に戻っていただきますか。こうして彼は挨拶を送ります。主を愛さない者は皆呪われよ。主を来てください。主イエスの恵みがあなた方と共にありますように、私の愛がキリストイエスにあってあなた方すべてと共にありますように。この22節の言葉は、当時特に困難にあります教会が合言葉として交わしていた言葉です。主を愛さない者は呪われよと。これは、信じない人たちに、吐き捨てるように、言った言葉ではなくて、クリスチャン同士が交わしていたんです。ご自分の御子をさえくださるほどに、神様は私たちを愛してくださった。その愛を受けていながら、それを、軽んじて捨ててしまうようなものは、神様を裁きを受けるのに、ふさわしいものです。私たちは救いをいただいたものとして、そんなものではあってなりませんということ。言い換えれば、主を愛し続けるものでありましょう。たとえ困難があってもという意味で交わした言葉です。エペソ人への手紙の2章の3節から5節をお読みいたします。エペソ2章3節から5節。私たちも皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら見怒りを受けるべき子らでした。しかし、憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、背きの中に死んでいた私たちを、キリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは、恵みによるのです。このことを忘れないようにという合言葉でした。そして、主を来てくださいと挨拶します。イエス様がやがて救いを完成するために来てくださる。その時まで主を待ち望み続けるんですという励ましの挨拶です。世にあっては困難があります。しかし必ず主は救いを完成するために来てくださいます。その時私たちはすべての苦難から解放されて救いが完成するのです。神様は私たちの目から涙を拭い取ってくださいます。もはや死はなく悲しみも叫び声も苦しみもありません。黙示録の21章にある通りです。キリストの愛を忘れずに、そして主の来られる約束をいつも待ち望んでいるようにと。パウロはそう告げた上で、短く祝祷を祈ります。第1コリント16章23節。主イエスの恵みがあなた方と共にありますように。恵みに満たされるために必要なのは、ただ信仰を持って受けるだけです。そして、この手紙の最後の言葉に注目いたしましょう。私の愛がキリストイエスにあって、あなた方すべてと共にありますようにと。パウロは、 主の愛がではなく私の愛がと書き送ります。神様にそれを願っているんです。それは自分のうちに、罪人の頭である自分のうちに注がれた愛が、まあ、同じくと言ったら失礼な言い方かもしれませんけども、今は固くなになってしまい、イエス様の愛を忘れてしまったようなあなた方に届くように、そしてとどまるようにという宣言です。パウロは主からいただいた愛をもってコリントの全員を愛していました。あなた方すべてと共にありますようにと、例外はなかったんです。確かにコリントの巨大姉妹の中には心ある誠実で、真実な信仰者たちがいました。彼らがコリント教会の窮状を訴えてパウロに援助を、申し出たんです。でもパウロが祈っているのはこういう心ある巨大姉妹だけのためではなかったんです。パウロを、人としては、不適格だと言い、そして話し方はなってないと言い、またパウロよりももっと素晴らしい先生たちがいると言ったり、そして厳しく言えば拒むし、優しく言えば高ぶるしと、そういう巨大姉妹が多くいたわけです。彼らのために心を痛めた方たちが大勢いました。しかし主の愛、イエス様はどんな罪深いもののためにも愛を持って祈ってくださった、そして命を捧げてくださった、そのことを覚えているゆえに主の愛が必ず勝利すると彼らを愛し信じ期待していました。そうできるように主が無尽蔵の愛をパウロに注いでおられたからできたのです。コリントの巨大姉妹に宛てた手紙は、別の意味で愛の手紙ですね。主にある愛は、愛することを困難にする無数の問題をも解決する力です。私たちはこの困難の時代にありまして、主にある愛による勝利を目指しましょう。第一コリントの13章の4節から8節の途中までお読みしてお祈りいたします。第一コリント13章4節から。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。愛は決して耐えることがありません。この愛によって私たちはあらゆる困難に勝利するのです。天の父様、あなたの恵みを感謝いたします。ご愛を感謝いたします。どうか愛によって様々な困難がありますけども、一つ一つ勝利して、主の栄光を表すことができるように導いてください。感謝してイエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。